ローマ人への手紙10の9と10。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ 3-23、6-23、5-8、10-9と10、10-13。この5つの箇所を使って救いの道を伝える方法があります。それは、Romans Road to Salvation、ローマ人への手紙による救いの道と呼ばれています。で、今日はその4番目、ローマ10-9と10を学びます。ローマ10-9と10は英語で Romans 10:9-10 と言います。で、聖書の TNT だと言われています。TNT はダイナマイトに使われるトリニトロトルエンという爆薬のことですね。Romans 10:9-10 もダイナマイトのような力を持った言葉だというのです。確かにそうで、ローマ10-9と10は神様の救いの力を受け取る方法を私たちに教えています。ローマ10-9と10は、まず、神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと言いまして、神様の救いの力がイエス様の十字架と復活にあると教えています。十字架はキリスト教のシンボルで、イエス様が十字架で死なれたことは誰もが知っています。しかし、なぜ、何のためにイエス様が十字架で死なれたのか、それを知る人は少ないのです。福音書はそれを教えるために書かれました。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書のどれもが4分の1のページを使ってイエス様の十字架と復活を描いています。それで福音のメッセージは十字架の言葉と呼ばれ、そして福音を語る人は復活の証人と呼ばれたのです。イエス様はご自分が聖書が予言し約束している救い主であると主張しました。それを数々の奇跡によって証明したのですが、当時のユダヤの指導者たちはイエス様を信じようとはしませんでした。逆にイエス様を亡き者にしようとしました。彼らは宗教裁判でイエス様に死刑判決を下しましたが、宗教裁判では人を十字架につけることはできません。それでイエス様をローマ総督のもとに連れて行きました。総督ポンティオ・ピラトはイエス様に何の罪も認めることができませんでしたが、人々の声に押し切られて、イエス様を十字架につけることを許しました。それでイエス様は宗教上のトラブルや政治的な駆け引きに巻き込まれ、不幸にも志半ばにして世を去ったのだと多くの人が考えるようになったのです。しかし、事実は違います。イエス様には十字架を避ける力がありました。反対者たちや政治の力に負けたのではありません。イエス様はご自分の意志で十字架に向かわれました。それは私たちの罪をご自分の身に負い、それによって私たちの罪を許すためでした。イエス様の死は身代わりの死でした。この身代わりの死はイエス様が世に来られる千数百年前にすでに予言され具体的に示されていました。出エジプトの時、杉越の子羊がほふられ、それによってイスラエルはエジプトの奴隷から救い出されましたが、神様はその時、すべての人を罪の奴隷から救い出す神の子羊を 約束しておられたのです。バプテスマのヨハネはイエス様を指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫びました。そしてイエス様はその通り、杉越の祭りの時に死なれたのです。イエス様が来られる800年前、イザヤは救い主について、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたと予言し、それは十字架によってそのまま成就しています。イエス様は全世界の人々のためにその血を流してくださいました。私たちはこの血によって罪を覆われ、許され、救われるのです。イエス様は十字架の上で死なれました。人は 20% の血液を一度に失うと出血性ショックを起こし死にます。30% になるとほとんど命は助かりません。50% なら完全に死んでいます。イエス様の心臓は脇腹から槍で突かれ、そこから血と水がほとんど全てと言ってよいほど流れ出ました。その死は何人もの犯罪を処刑してきたローマ兵によって確認されています。彼らが間違えるはずはありません。イエス様の遺体は弟子たちによって葬られましたが、彼らもイエス様の死を確認しています。イエス様の死は疑う余地のないものです。復活とは死にかけていたが息を吹き返したということではないのです。イエス様は完全に死なれましたが、ご自分の死によって死そのものを死なせ、死に勝利して復活されたのです。イエス様はひとたび死なれましたが、再び蘇られました。イエス様はもう死ぬことのない栄光の体に蘇ったのです。そのようなことは歴史の中で一度もなかったことです。人類の歴史は人が生まれては死ぬという繰り返しでした。創世記のアダムの系図にはこうして彼は死んだという言葉が8回も繰り返されています。人は皆アダムの子としてこうして彼は死んだ、こうして彼女は死んだと言われて人生が終わるのです。しかし、キリストにあるものは違います。イエス・キリストが復活されたように、やがて栄光の体に復活するのです。罪からの救いを与えてくださったイエス様は、罪の結果である死からの救いも与えてくださるのです。イエス様が復活されたのは、私たちの復活の先駆けとなるためであり、それを保証するためでした。そればかりでなく、イエス様の復活の命は、信じる者のうちに今働いて、信じる者を新しい存在にし、地上の人生を力強く生き抜く力を与えるのです。イエス・キリストの十字架と復活。ここに救いがあります。ある教会のイースターの案内に、イエス・キリストは十字架から3日目によみがえったと言われていますと書いてありました。私はそれを読んで驚き、またがっかりし、憤りさえ覚えました。キリストはよみがえったと言われていますではなく、キリストはよみがえりましたと書くべきだからです。クリスチャンでない人がそういうのは仕方がないとしましても、教会はイエス・キリストの復活の証人です。人々にキリストの復活を知らせなければならないのです。復活の事実を信じればこそ、イースターを祝い、毎週日曜日、イエス様の復活の日を記念して、礼拝に集まり、小さなイースターを祝うのです。信仰は事実に基づいています。 復活があったかどうかわからないけど、まあそう言われているから、そういうことにしておきましょう、というのは信仰ではありません。使徒パウロは、そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです、と言っています。信仰の土台は歴史の事実です。もしキリストの十字架や復活が単なる物語で事実でないなら、そこにいくら意味付けをしても私たちに救いはないのです。パウロはこうも言っています。そして、もしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし、事実、キリストは復活されました。イエス様は復活によって私たちの罪が十字架によって許され、私たちが神の前に正しいものとされていることを確かなものとしてくださったのです。それでローマ10の9と10は、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われると告げているのです。ローマ4の25にも、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたとあります。十字架と復活を信じるとは、単に十字架復活という出来事があった、それを認めるだけのものではありません。それが私たちの罪のためであり、私たちが義と認められるためであったことを知り、その罪の許し、救いを受け取ることです。イエス様の十字架と復活は、イエス様は十字架で死なれたそうですね。おかわいそうでしたね。でも復活されたそうですよ。それは良かったですね。と言って済まされるものではありません。十字架と復活の事実は、それがこの私のためであったということを知って、イエス・キリストを信じ、受け入れる、その信仰を私たちに求めています。十字架と復活による救いは、信仰を通して私たちのところにやってきます。私たちのところに来て、私たちのうちに働くのです。ローマ10の9と10は、信仰とともに告白も教えています。順序としては心に信じてから口で告白するのですが、ローマ10の9と10では、口で告白し、心で信じるならあなたは救われる。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。と言って、心に信じることと、口で告白することと、別々のものではなく、一つのことと見ています。心で信じるなら、それは必ず口に上るはずであり、口で告白することによって、さらに心に固く信じることができるからです。人にもよりますが、大抵の人は心の中にあることを黙ってはいられないものです。それが辛いことであれ、嬉しいことであれ、誰かに話したいのです。誰も聞いていなくても、つい一人でつぶやいたり叫んだりしてしまうことがあるでしょう。神様が私の罪を許してくださる、正しいものと認め受け入れてくださる、神の子供として愛を注いでくださる、それを聞いて知って分かって黙っていることはできないはずです。神様、私の罪を許してください、御国に受け入れてくださいと 心で祈るだけでなく、実際に声を出して、イエス様、あなたは救い主です、主です、と叫びたくなるものです。心にある信仰は、告白となって唇に上るのです。しかし、どのような言葉で信仰を言い表せばよいのでしょうか。実は、告白という言葉なんですが、これは元の言葉で、ホモロギオと言いまして、それには、同じことを言うという意味があるんです。何と同じことを言うのでしょうか。神の言葉とです。神の言葉が、すべての人は罪を犯した、というので、私たちも、私は罪を犯しました、と告白するのです。神の言葉が、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。というので、私たちも、私を死から救い出し、永遠の命を与えてください、と願うのです。信仰を告白する言葉は、聖書に数多くありますが、その一つは、ピリピの 2-6 から10でしょう。キリストは、神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは、人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神は、キリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それは、イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめ、すべての口が、イエス・キリストは主である、と告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。で、ここに、イエス・キリストは主であるという言葉があります。これは、信仰告白。それを要約したものです。その前後の言葉にありますように、イエス様は私たちの罪のために、十字架で死なれた救い主キリストです。復活し、天に昇り、御座につき、すべてを治めておられる主です。この意味が、イエス・キリストは主ですという言葉に含まれているのです。イエス・キリストは主である。これをもっと短くしたのが、コリント第1の 12-3 にあります、イエスは主ですという言葉です。ローマ 10-9 と10は、この一番短い告白の言葉、コリント第1の 12-3 にあります、イエスは主です。これを取り上げまして、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白するなら救われると言っています。皆さんはいつその告白をしましたか？私は伝道集会の後、教会の執事の方に導かれ、その人が与えてくれた言葉の通り祈りました。私はイエス様を私の救い主と信じます。そう祈ったその日のことは、長い年月の経った今も、昨日のことのようにして思い起こすことができます。最初の告白以来、私たちは礼拝に集まって、イエスは主ですと告白し続けています。礼拝では、他の人々と一緒に、一つの心、一つの言葉で、共に、イエスは主です、と告白します。そして、礼拝を終えてそれぞれの場所に使わされていくときも、イエスは主です、私の主です、と告白し続けるのです。心に信じる者が、 素直に口に上ってきます。それが証になり伝道となります。信仰の告白は自分を救うだけではありません。その告白を聞く人、それに触れる人々をも救うのです。信仰の告白にはダイナマイトのような大きな力があります。この週もその告白の力を見せていただきましょう。心に信じ、口で告白する。これが救いの道です。この道を歩み続けましょう。祈ります。真実な神様、あなたはイエスは主であると信じて告白するなら救われる。救いの道をはっきりと示してくださいました。これ以上に明確な救いの道はどこにもありません。御言葉の通り、心に信じ、口で告白して、あなたに応えていく私たちとしてください。私たちの救いのために、十字架で死なれ、三日目によみがえられたイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。